西東京市視覚障害者協会からの情報提供。令和6年10月の西東京市視覚障害者協会からの話題提供です。非常に長かった猛暑が何とか去ってくれたのでしょうか。これまで夜中もエアコンをつけっぱなしで窓を閉めたまま暮らす日々でしたが、最近は窓を開けたら心地よい風を感じます。風景から秋を感じるのは難しいのですが、耳を澄ませば落ち葉を踏む音、朝晩には虫の音に耳を傾けることのできる季節となりました。短い秋になるかも思いつつ、収穫の秋でいっぱいおいしいものに期待しましょう。さて、今月の話題は1、西東京市視覚障害者協会は市内の全視覚障害者福祉に取り組む活動方針を目指します。西東京市視覚障害者協会からの話題提供が春からしばらくとどまっておりました。この間に協会の活動について改則改定、運営体制の見直しを行いましたことをお知らせします。2、今回の情報ホットラインが届く頃から1月程度のうちに開催される視覚障害者に関係する展示イベントと学習会を紹介、近く開催される協会の活動イベントと視覚障害者に向けたイベントの紹介です。3、中央線にグリーン車両が連結され、10両編成から12両編成に長くなります。視覚障害者に向けた内覧会の報告です。 JR 中央線の快速電車が変わる話題を提供します。1、西東京市視覚障害者協会は市内の全視覚障害者福祉に取り組む活動方針を目指します。はじめに会長の交代についてです。これまで会長として協会運営を取りまとめておられた三原氏から私野口が引き継ぐことになりました。また理事役員についても体制強化を図りました。これまで当協会は公益法人東京都盲人福祉協会西東京支部、西東京市視覚障害者協会と改則において名称を定義しておりました。会長の交代に合わせ改則の改定により支部を改め、西東京市視覚障害者協会を協会の名称として規定いたしました。活動の基盤を西東京市内に在住・勤務・通学をされている方々で、障害者手帳保有の当事者のみならず、家族としてあるいは支援に関心をお持ちいただける方々をも会員として受け入れることを示しております。西東京市の基本理念に共生のまちづくりが掲げられています。私たちの活動では視覚を含めた障害者健常者が共に手をつなぎ合って暮らす社会を願っています。もちろん西東京市での視覚障害者の環境改善、市当局への要望、相談などにも応え、情報提供に取り組みます。また市民の皆さんに障害への理解、町で困っている視覚障害者への気遣いなどの啓蒙活動にも力を入れていきたいと思っています。なお、会員の中には視覚障害当事者として、東京都盲人福祉協会を必要とされる方々、入会を望まれる方がおられますので、これまで通り支部としての役割を担っていくために、西東京市視覚障害者協会の改則内に別途の規定条項を設けました。これまでは会長が兼務しておりましたが、都盲協会員を兼ねる会員から、支部長代議員の役職を規定しました。今回会長は交代いたしましたが、都盲協支部長代議員は引き続き 三原氏に担っていただくことになりました。以下に快速の文頭に示した活動趣旨を紹介します。この教会以下本会というは、西東京市在住在勤在学の視覚障害者、障害者手帳保持者および視覚障害への関心支援を志す者が、地域社会の中で豊かな生活と共生のまちづくりに参画し、相互理解に満ちた暮らしを送るために組織し、円滑な運営を図るため快速を定める。ホットラインをお聞きの皆様、当協会とともに活動に関心を持っていただける方はお声掛け、お尋ねください。連絡先は野口 0422-77-7653 mail:9s-nghasahi-net.or.jp までお知らせください。括弧2、今回の情報ホットラインが届く頃から一月程度のうちに開催される視覚障害者に関する展示イベントと学習会を紹介します。西市教は第22回西東京市市民文化祭に参加します。西東京市障害者福祉を進める会に参画する市内の多くの事業所、支援団体等の活動紹介&作品展示が行われ、西市教も障害に関する情報発信とするポスター参加を行います。多くの皆様のご来場をお待ちしております。日時10月19日土曜から21日月曜、10時から17時、最終日16時。場所、八木沢公民館内会議室。ぜひご覧いただきたい展示として、視覚障害あるあるカルタと、見えない人も見える人も共に楽しく遊べるゲーム、グラマというゲームを紹介しております。触れてみよう、日常サポートから最先端テクノロジーまでと称した視覚障害者向け総合イベント第16回サイトワールドが開催されます。案内のページには、サイトワールドは視覚障害者に特化した世界で例を見ない総合イベントです。ぜひご来場いただき、触れて、聞いて、話して、確認、納得していただけますよう、と書かれています。日時、2024年11月1日、日本展示の日、2日、3日、文化の日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。会場、墨田産業会館サンライズホール8階、JR、東京メトロ半蔵門線、錦糸町駅下車、丸井錦糸町店内。国内外の視覚障害者向けの支援機器の展示数、企業参加、歴史など、国内イベントとして最大級の展示会の一つと思います。西東京市障害福祉課から、全盲・弱視者・視覚障害者向けスマートフォン体験会開催のご連絡をいただきました。日程は10月28日月曜日から12月5日木曜の間に全6回にすべてに参加できる方が対象となっています。また、応募人数にも制限、各4人までで、応募多数の場合、抽選とのことです。申し込み方法は10月18日金曜午後5時までに電話またはファクスで、東京都アクセシビリティ向上支援事業コールセンターへ。電話 03-6386-5470、 平日午前9時から午後5時。ファクス 03-5249-3558 へ願います。 10月1日に配布された西東京市の広報ナンバー588の10面に詳細が掲載されております。情報ホットラインと同様に朗読サービスを受けておられる方は再確認あるいは市のホームページに PDF が掲載されていますのでダウンロードしてください。括弧3、中央線にグリーン車両が連結され10両編成から12両編成に長くなります。視覚障害者に向けた内覧会の報告です。西東京市の皆様にとっての鉄道利用は西武鉄道が身近かとは思いますが、市内の南に暮らしている方々には JR の中央線の利用が多い方もおられるかと察します。実は私もどちらかといえば中央線利用が多いです。この中央線のオレンジ色の快速車両編成にグリーン車が2両追加され、これまでの10両編成から12両編成への移行が始まりました。スケジュールは今月から来年の3月にかけて順次12両化されます。先月の話となりますが、視覚障害者当事者で立ち上げておられる認定 NPO 法人日本視覚障害者鉄道安全協会所在地豊島区さんから JR 東日本に要請した中央線グリーン車連結編成への事前内覧会の機会が提供されるとの情報を都盲協会メーリングを介していただき、西市協の当事者仲間とガイドさんとで参加させていただきましたので、その様子をお知らせします。催しの目的は、中央線グリーン車については両開きの乗降ドアになっており、連結開始直後は視覚障害者にとっては普通車両と誤認しやすい上、2階建て構造であることに伴い階段があるため転倒の恐れが予見できます。すでにグリーン車が連結されている東海道線、埼京線などは片開き扉です。また車両編成の中間にグリーン車が追加されることで、これまでの利用していた普通車両の停車位置が変更されますので、ホーム上の移動範囲が変わる可能性があります。そこで安全協会さんでは JR 東日本に対して、営業前に視覚障害者向けのグリーン車両連結編成の内覧会を実施してほしい旨要望を挙げておられたとのことです。協会のお担当者さんとお話しした際、所詮鉄オタ鉄道マニアに向けたものではないので広くの広報はしていないとのことで、中央線沿線を利用することの多い盲学校の学生さんや関係者、視覚障害者団体への案内とのことでした。さて、内覧会の様子です。中野駅の7番線に昼間の2時間ほどグリーン車2両をつないだ12両編成の電車を留置し、随時車内を案内していただきました。まずは編成についてです。グリーン車両は東京寄りから4、5号車となります。そのためグリーン車設置前の10両編成の同じ場所は普通車両となります。そのためこれまで普通車両として4号車5号車あたりに乗降されていた方のホーム上の乗車位置と階段などの位置関係が変わることになります。グリーン車両の乗降口は2箇所となっています。普通車両の3箇所のうち真ん中にあたる乗降口がありません。乗降扉が両開きとお伝えしました。普通車両と同じ広さで開くので間違える可能性があります。車内に入ったエリアはデッキ扱いとなります。扉の左右は壁になっているので乗車した際に手を当てることでわかりますが、座席を利用しない場合でもグリーン料金を求められますので注意してください。 来年3月頃までは10両編成と12両編成が混在して走行します。今月から中野駅から高尾駅、青梅駅での駅ホームの停車位置が前寄りになっており、10両編成の場合最後尾の位置が2両分の車両短いので車両がありません。ホームから線路内への転落をされないように気をつけてください。これについてはホームでの放送で行き先案内の後、この電車は何両編成ですとの案内があります。また先頭車の運転席が見える位置に10両編成おは12両編成との掲示があるとのことです。またホームの足元にもグリーン車乗り口各号車番号のペイントがされていますが、私たちには…次に車内の様子について。座席は窓を横に快適な回転式リクライニングシートが2列に並び、前席の肘掛けに電源、前にはノートパソコンが乗る程度のテーブルとドリンクホルダーを備えています。各座席の天井にはグリーン券購入済み確認やスイカなどで支払いのためのセンサーと利用中を示す表示灯がついています。それぞれの2列シートは通路側に足踏みで回転して向きを変えるペダルがあり、簡単に向きを変更できます。東海道線などのグリーン席はちょっと面倒な方式とか、4号車の東京寄り扉、5号車の扉の車両連結方向には、あたかもグループで囲んで利用したいような8席分の座席がそれぞれ並んでいます。4号車の連結側にはトイレ、手洗い洗面、アテンダント室が並んでいます。このトイレはグリーン車利用者に限られています。普通車両のトイレは6号車、10両編成までは4号車に車椅子スペースとともにあります。グリーン券を購入していないと4号車、5号車間は通り抜けできません。各乗車扉から内寄りは2階建て座席となり、向かって左が2階に上がる螺旋階段、右側が1階に降りる螺旋階段になっています。いずれも階段の左右には手すりがついていますが、足を踏み外さないように気をつけてください。2階席からはこれまでと違う景色が見えるのだろうと、見えないなりに想像しておきましょう。グリーン席数は総合計で180席となっています。最後にお得な話。来年3月、おそらく大規模時刻表変更時には、ほぼ全編成にグリーン車がつながっているかと思います。それまでの間についてお試し期間としてグリーン券なしでグリーン席を利用できるとのことです。武蔵境駅、三鷹駅、吉祥寺駅からの乗車ではグリーン席が空いている可能性は少ないかと思うところですが、始発の東京駅ならばうまくいけば座ることができるかもしれませんね。有料化されてからのグリーン席利用方法、料金などについては JR 東日本のホームページなどでご確認ください。注意として、新商手帳一種として同行者との運賃が半額になる場合も、グリーン券の料金については半額にはなりません。以上、中央線快速へのグリーン車両連結の話題でした。今月号、情報ホットラインへの投稿内容はいかがでしたでしょうか。今月以降復活いたしますのでお楽しみください。以上、西東京市視覚障害者協会、野口がお送りしました。